はい、おはようございます。8月もね、終わりになりますけども、まだ終わらない人たちもね、学生さんたちはいるかもしれませんけど、今日ね、賛美で入ってくれたジーン君はまたニューヨーク会だね。またね、今年の夏いっぱい友達を連れてきてくれました。またね、後で、ユースの中でもお祈りしたいと思いますけども。今日のメッセージ、今日バプテスマがあるので、ちょっとメッセージ、今日のメッセージは、ルカの15章からしたいと思うんですけども、こういうお前はいつも私と一緒にいるというタイトルでお話ししたいと思います。ちょっと一言お祈りしたいと思います。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。神様、この、8月、本当に、あっという間に過ぎていきました。本当に、様々な、ことが、本当に楽しい時を過ごすことができました。また、教会の中でも、いろんな、行事がありました。今日、そしてその最後に、またこの間に引き続いて、バプテスマを迎えることができることを感謝します。神様、どうか、私たちの心に今語ってください。今日のこの手話賛美も、またこの賛美の時間もありがとうございます。これからの時間、あなたにお願いします。今イエスのお名前によって感謝してお祈りいたします。アメン。はい。この有名なね、例え話の話なんですけども、イエス様ってよく例え話するんですね。ただ、皆さん気をつけてほしいのは、イエス様の例え話は、大げさなんですね。すごい大げさなんです。例えば、何かを強調するために何か別のものをすごく下げるんですね。だからその通り全部解釈する、聞いてると、何この人言ってんだ、ひどいじゃないかっていう話にもなってくるんですけども、その中でも、イエス様は何か大事なことを伝えようとしています。今日はこの有名な、何ピッピー音がするんだね。この15章1節から読んでいきたいと思います。読みながら進めていきたいと思います。今日、二人の息子という、まあタイトル、サブタイトルしたんですけども、こんな話があります。さて、主税人、罪人たちが皆、イエスの話を聞こうとして、身元に近寄ってきた。すると、パリサイ人、律法学者たちは、つぶやいてこう言った。この人は、罪人たちを受け入れて、食事まで一緒にする。そこでイエスは、彼らにこのような例えを話された。もう、今、最初からね、例え話、これは例え話ですよ、っていうことでイエスが話をするんですけども、今日、考えてほしいことが二つあります。一つは、神様はどのようなお方か、ということ。で、もう一つは、あなたは誰なのかということ。これ、電気が足りないということですね。はい。この二つをね、一緒に考えていきたいと思います。神様はどのような方で、あなたは誰なのかと。この話、ちょっと、いくつか、三つの話が入ってるんですけども、一つ目の話をしたいと思います。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残して、いなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから、一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。これこんな急がなくても9時礼拝は時間あるんだね、多分ね。11時礼拝が20分くらいですね。この話皆さん何度も何度も聞いて、クリスチャンだったら何度も聞いてますよね。いい話だと思うでしょ。でもこれよく考えてください。よく普通にね、普通に考えるとこれおかしいでしょ。この話おかしいですよね。もし私この状況の羊飼いだったらこうはしません。だって例えばいなくなった羊が一匹いなくなりました。100匹のうちに一匹がいなくなりました。自分ここではね、自分一人ですよね。例えば使用人がいれば、お前ちょっと探しに行ってくれって言いますけども、自分一人の時に、しかも書いてありますよね、99匹を野原に残して探しには行きません。おかしいでしょこれ。普通に考えたら、まあ、リーダーでも何でもそうですけども、一匹よりも99匹の安全を優先するのが当然です。例えば、安全な場所にね、移動させばいいでしょ。でもさっき野原って書いてますからね。狼います。99匹、人間いなくなったらみんな殺されちゃいますよ。でも、そういうこう、非合理的なことをイエスは言ってます。で、もう一つ。見つかった後に、大喜びでその羊を担いで帰ってくるのまではいいですよ。友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊見つかりました。一緒に喜んでくださいって。言わないでしょ。皆さん、こういうパーティーに開かれたこと、招待されたことあります？ いなくなった羊が、まあいなくなった犬でもいいや。うちの犬がね、帰ってきたんですよ。皆さん、やるかもしれないね、今だったらね。今だったらそういうパーティーする人いるかもしれませんけども。でも、おかしいんですよ、この人。異常なんです。この非合理性とか異常性というのを、あえてイエス様はこの話の中に盛り込んでいるわけですよ。じゃあもう一つ、もっとおかしな人が出てきます。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら明かりをつけ、家を吐いて、見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。さあ。なくしたコインですけども、明かりをつけて家を吐いて見つけるまで念入りに探す。まあ、探しますけど、ここまで探しませんよね。だって家の中にあるんだから、どっか、そのうち、ああ、ちょっと探したけど出てこないから、そのうち出てくるだろうなって思うじゃないですか。でもこの人は、もう必要にもうなんかこう、狂ったように探すんですよ。もうどこにあるんだって。家を履いて明かりをつけて、この当時の家というのは、今みたいに明るくないですから、本当に昼間でも暗いわけですよ。だから、明かりを持って隅々までこうやって探すんだよ、こうやって。ねえ、そのうち出てくるだろうとは思わない、このね。なんだろう。そういうお菓子と。で、さらにまた出てきましたね。友達や近所の人たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたら一緒に喜んでください。皆さん、こういうパーティーに呼ばれたことあります？500円玉が見つかったんです！ずっと探してたんです！一緒にお祝いしてくださいって言われたことないですよね。おかしな話なんですよ。で、しかもこの人ね、2回も続けて、これパーティー好きなのかなってこうね、思いますけども、こういう、例え話。ただこの中に、神様がどういう方かっていうのが、こう書いてある、入ってるんですね。神様はこういう方なんですね。さっきの羊飼いのように、合理的だろうが何だろうが、失われた一人を探しに行く神様なんですね。おかしいんですよ。合理的じゃないんですよ。もし日本の総理大臣とかだったらダメなんですよ。こんなことしちゃ。ですけども、神様はそういう方なんですね。で、エコひいきする神様なんです。99匹よりも1匹をエコひいきする神様なんです。例えば聖書の中に、こんな言葉が書いてありますね。イエス様が、蘇った時に、そのことを知らせる、見つかりが、こういうふうに言いました。弟子たちとペテロに伝えなさい。弟子たちに伝えなさいでいいんだけども、弟子たちとペテロに伝えなさいって言ったのね。なぜかというと、弟子たちの中でもペテロが一番傷ついていたから。イエス様を3回知らないといい、そして男泣きをして、もうどうしたらいいんだろう、自分は一番イエス様のこと大好きだと思ってたはずなのに、自分はダメなんだ。そう思ってるペテロに、伝えなさいと。エコひいきするんです。昔読んだ本にこんな話がありました。私、施設で働くことあるんですけども、子供の、まあ、虐待を受けたり、そういうね、子供たちが生活する施設があるんですけども、そこで、まあ、施設長の、まあ、お父さん役ですね、お父さんと、食事をみんなね、一緒に食べるルールがあったんです。どんなに、まあ、遅く帰ってくる子もいるんだけども、みんな一緒に食事を食べよう。でも、そういう時に、お父さんの隣の席っていうのはね、やっぱこう、取り合いになるんですね。取り合いというか、みんなそこに座りたい。一番特等席なんですよ。で、それを、誰が決めるかというと、そのお父さんが決めるそうなんですけども、こう、箸が、ね、箸置きがあって、そのみんな自分の箸とお茶碗が決まってると。その時に隣に置くのは、その時一番、例えば来たばっかりで、寂しいと思ってる子であったり、その時一番問題を抱えていて、一番こう、辛いだろうなって思う子を、隣にこう、置くっていう話をしました。それエコひいきじゃありません。神様もそういう方なんですね。99匹を残してでも、その失われた1匹を、失われた1人を探しに行く、そういう神様が、私たちの神様です。で、2番目、必要に諦めないで必死に探す神様です。さっきのあのね、コインを探す。いいじゃん、ほっとけば、そのうち見つかるだろう。そうは思わないんです。もう、その時に、失った時に、その失われた人が、その人が、すぐにでも見つかってほしい。すぐにでも伝えたい。聖書の中に、長血の女性の話があります。長血の女性、ずっと病気でね、こう、治らなくて、それをイエス様に触ったら、治るって思って、もう当時そのことはもう、犯罪とまでいかないんですけども、彼女は汚れてると言われてましたから、その辺フロフロしちゃいけないんですね。でも黙って出てきて、群衆の中に紛れてイエス様に触って、その病気が治ったと。 でも、その時にイエス様はどうしたかというと、誰だ今触ったのは、今触ったやつは誰だ、周りの弟子たちに、周りの人たちに、いや、イエス様こんだけいっぱいいるのにね、誰が触ったはないでしょう、あんたおかしいんですかって、そういうふうに言われても、今触ったの誰ですか、必死に探したんです。それなぜかというと、その女性が、ただ触って、イエス様触ったら治った、それだけで終わるんじゃなくて、あなたの信仰によって、あなたは癒されたんですよ。あなたの信仰によるんですよ。それを伝えるために探したんですね。神様は私たちが失われているときにその人を必死に探します。三つ目のところは、恥も外聞もなく救いの喜びを表現する神様です。さっきのところにありましたね。後ろに書いてあるかな。はい、ここですね。喜びが天にあると言います。一人の人が見つかったときに、羊が見つかったときに、コインが見つかったときに、人が、救われたときに、喜びが天にあると。パーティーですよ。やっぱパーティー好きだったんですね、イエス様、神様。何かといえばパーティーですよ。羊が見つかった、ね、パーティー開きましょう。コインが見つかった、パーティー開きましょう。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。あなた方に言いますが、それと同じように、一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。つまり、例え話ですから、このことを言ってるんですね。天の神様がどんなにあなた方を探しているのか、どんなに必死になって見つけようとしているのか、また、どんなに必死に見つけ出されたのか、私たちは。それがここに書かれている、この二つの例えです。ただここでね、悔い改め必要のない99人の正しい人って出てきましたけども、誰のことを言ってるのか。で、悔い改め必要のない、悔い改めるというのはなんか反省するとかじゃなくて、神様の方を向くという意味です。このメタノイア。ね、神様、悔い改めというのは、的外れているところから、罪という的外れから、神様の方に向き直すという意味ですけども、その必要のない人っていうのは、いません。正しい人って書いてありますけども、正しい人もいないって聖書に書いてあるんですね。正しい人、義人は一人もいないと聖書に書いてあります。ここで言ってるのは、自分は悔い改め必要はない、自分は正しい、自分はよくやってる、自分はちゃんとやってると思ってる人に対して、これは話をしてるんですね。ここから有名な話が始まります。またこう話された。ある人に息子が二人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は、寝台を二人に分けてやった。それから、幾日もたたううちに、弟は何もかもまとめて、遠い国に旅立った。そして、そこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるものにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって、豚の世話をさせた。彼は豚の食べるユナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に帰った時彼はこう言った。地のところにはパンが有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って地のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。私は誰なのかっていうことを考えていきたいと思います。まず二人の息子のうちに弟の方を見ていきます。この弟がお父さんにね、私に財産を分け前、ね、今ください、すぐくださいと。本当はお父さんの遺産ですから、ね、後々になって渡すんですけども、このお父さんなぜか気前がよく渡してしまった。このことから見て分かるように、この弟は勝手です。ね、自分勝手です。で、何もかまとめて遠い国に旅立った。ね。自由です。ね。なんかフリーダムな感じの弟さんですね。で、放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。ね。ロックです。ね。生き方がロックですね。もう、自由で、フリーダムで、ロックでも、勝手な、人のこと言えないんですけども、そういう、こう、親のこと全然考えてないで、自分勝手に生きている、そういう、まあ、感じ、自由な感じの人ですね。でも、何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるのにも困り始めた。ね。まあ、飢饉は、ちょっとかわいそうかもしれませんね。使い果たしたのは、本人の、まあ、ね、自己責任ですけども、自業自得ですけども、それに追い打ちをかけるように飢饉が起きてしまった。で、その国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせたと。 この人ユダヤ人っていう、まあ、設定になってるはずですから、この豚の世話というのはもう屈辱です。世の中で一番やりたくない仕事です。一番自分が軽蔑してる仕事です。でもそれをしなければならないほど彼は落ちぶれてしまった。恥です。屈辱です。で、さらに、武士は食わねえと高い王子みたいなのありますけども、その気持ちさえも揺らぐような出来事が起こります。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかったと。その馬鹿にしている豚の餌さえも食べたいと思う自分がいたわけですよ。情けないです。もしかしたらいろんなことを恨んだかもしれない。もしかしたらいろんなことをね、考えたかもしれない。でも、情けないです。自分自身が情けない。もう、自分は馬鹿にしてる豚以下の生活してるわけですよ、この人。豚はね、いっぱい食べて太ってるんだけど、自分はその豚の餌さえも食べれないと。私は誰なのか。その後彼は、我に帰ったとあります。我に帰った。今までと、これあれですよね。この我に帰ったっていうのは、一つ、ある意味、この、今まで違った的を見てたのを、的を向き直したんですね。我に帰って。どこに、ね、我に帰るのも、帰る方向が違ったらまた違うところ行っちゃいますので、でも彼は、父のところに帰ったんです。父に目を向けたんですね。あ、そうだ、自分は、父がいたんだと。父のところには、パンの有り余ってる雇い人が大勢いる。父のところは、本当に、すべてのものがそこにあると。それなのになんで今自分はここで飢え死にしそうなんだろうと。自分は地のところに行こう。でも彼はここでこう思ったんですね。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。罪を悔い改めたんですね。自分は間違ってた。自分は自由だと思ったけども自由じゃなかった。自分は、間違った生き方をしていた。だからそのことをお父さんに、そして天の神様に謝ろうと思って。で、その気持ちが本物であることがわかるんですけども、もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。雇い人の一人で来てください。謝って許してもらおうじゃなくて、もう自分はこんだけの罪を犯したから、もうあなたのことを呼ばれる資格はありません。そう、本気で思ったんですね。自分にはその資格はないと。こうして彼は立ち上がって自分の父の元に行った。ところがまだ家までは遠かったので、父親は彼を見つけ、かわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたのことを呼ばれる資格はありません。こう、言ったんですね。これがこの弟の現状です。で、弟がどのように自分を思っていたか。弟はこの時はもう自分には資格がない。もう、まあ、帰るけども、自分はもう、あなたの息子ではない。雇い人だ。そう思ったんですね。じゃあ、それに対して、父親はどうしたか。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきて、この頃に着てなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして、肥えた羊を引いてきて振りなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。パーティー好きですね、この人たちね。神はどのような方か。まだ家まで遠かったのに父親は彼を見つけました。この中にも、この話の中にも、本当に異常なことが、おかしなことが、普通じゃ考えられないことがいっぱい出てきます。で、そここそが私たちの神様の特徴であり、私たちが本当に知るべきことなんですね。まだ家まで遠かったのに父親は彼を見つけた。ずーっと待ってたんですよ。ずーっと見てたんですよ。いつもこう、帰ってくるのを今か今かと待っている父親。普通ではありえないんですね。ですけども彼は、この、勝手な息子に対してずーっと待っていたと。で、次のかわいそうに思った。出てきましたね、これね。あれですよ、皆さん。私が最近よく言う、スプランクニゾマイですよ。イエス様の心です。神様の心です。イエス様の専用ワードですね。前回メッセージしました。かわいそうに思う。ただかわいそうに思うんじゃなくて、腹渡が痛むぐらい、もう、心ではなく、ね、考えではなく、もう腹渡が、このね、日本人の、本当に、腹が痛むような、そういう思いで、彼に、憐れみっていうにはね、本当にこの、憐れみというだけのものじゃなくて、かわいそうに思い、そして、 心が、自分の心が痛むような、そのような思いで彼を見たんですね。で、走り寄ったと。この当時、この父親が走るというのはありえないんですね。今、お父さんたちね、みんな走りますけども、日本人も、ちょっと前までは、お父さんも家で、こうね、威張って、で、飯とか、こういうのが、日本のお父さんだった。決して走らないはずなの。でも、このお父さんは、走っていって、ね、地の威厳に反しますよ。いや、ね、他の飯食いから見たら、あのお父さんなんか走ってますよってなるんですけども、でも彼は走っていって、彼を抱き、口づけしたとあります。親バカにも程があるって感じですよね。で、この時、ジムさんよく言うのは、この時ね、この息子は豚臭かったっていうね。豚臭い、もうだって豚のね、餌も食べたいぐらい豚の世話してる、もうボロボロになって、その人、子を抱き、口づけしたと。で、ここのところはね、何度も何度も口づけしたというのは、そういうような意味があるそうです。さらに、この息子が、いや、私は罪を犯しました。ね。雇いの人たちにしてくださいって言ってる途中でもう、私これ、遮ったんじゃないかと思うんです。遮る感じですね。もう、全部言わせないで、父親は、こう言ったんですね。一番いい着物をこの子に着せなさいと。この子は、自分には資格がないって、思ってた。雇いにしてくださいって、言おうと思ってた。自分はダメだと思う。でも、そんなね、で、当然、でも実際そうですよ。ダメですよ、こいつは。でも、だって、自分のお父さんの財産ね、使い果たして、やりたいことやって、で、ダメでしたって帰ってきて。普通だったらダメですよ。もう、お前なんか息子に出てけって言ってもいいところですけども、父親は、一番いい着物をこの子に着せなさいと。旧約聖書の中で、ヤコブが、息子のヨセフにね、この長服を一番いい、なんか長いね、虹色の服だかわかんないけども、とにかく、こう送った話がありますけども、この一番いい着物っていうのは、本当にそのね、親の権威であったり、子供に対する、本当にこの祝福であるんですね。自分の地位を与える。この子は、私はもう子供じゃないと思ったのに、父親はそんな風には思ってないと。この着物を着せなさいと。手に指輪をはめなさせってありますけども、この、当時の指輪というのは印鑑がついたりしていて、その権威を象徴するんですね。で、その父親のね、権威を、この子にも与えたという、そういう意味もあるそうです。で、足に靴を履かせなさい。靴履いてなかったんですね。靴履いてないというのは、それは奴隷を象徴してます。奴隷は靴履かないんです。裸足なんです。ですけども、その裸足で帰ってきた息子に、足に靴を履かせなさい。で、肥えた子牛を食べて祝おうではないか。ね、やっぱりパーティーですよ。で、この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなったのが見つかったのだから、そして彼らは祝宴を始めたと。霊的に死んでいた父親から遠くにいた。父親の方を見ていなかった。ですけども、彼が帰ってきた。生き返った。見つかった。さっきの羊のね、一匹の羊、なくしたコイン、同じです。パーティーを始めたんですね。ところがもう一人の息子がいるんです。もう一人。ところで兄息子は畑にいたが帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。お父さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたいというので、お父さんが肥えた牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうとしなかった。それで兄が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、今しめを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って、こう、ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、遊女に溺れてあなたの身代を食いつぶして帰ってきたこのあなたの息子のためには、肥えた子牛をほふらせなさったのですかと。父は彼に言った。こよお前はいつも私と一緒に、私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ったのだ。いなくなっていたものが見つかったのだから、楽しんで喜ぶのは当然ではないかと。はい、兄が出てきました。で、長年の間私はお父さんに仕えていましたと。で、戒め破ったから一度もありません。 で、その私には友達とね、楽しめと言って、小ヤギ一匹くださったことないのに、なんでこいつに、こいつのためにこんなパーティーするんですかと。この兄の言ってること正しくないですか？正しいですよ。正しいです。その通りです。ですけども、これは、例え話です。で、この父親は天のお父さんです。私は誰なのか。この兄は長年の間私はお父さんに使えとありますけども、使えという言葉、これはドゥーレオっていう、ギリシャ語なんですけども、ドゥロスって聞いたことある？ドゥロスって、ロゴスとドゥロスと二つの船があって、クリスチャンがこう世界一周しながらミニスという船が昔あってね。今ねえのか、ロゴスは。ロゴスとジュロスとは確かあったと思う。で、ロゴスは言葉って意味で、ジュロスはしもべとか奴隷とか意味なのね。で、このジューレオというのも使えるって言うんだけども、どういう使い方と言いますと、奴隷のように使えるって意味があるの。で、この人は、この兄は、私は長年の間お父さんに奴隷のように、しもべのように、もう本当にね、使えてきましたと、訴えてるんですね。もう奴隷のように使ってきたのになんで？そう言ってるんです。で、決まりもルールも破ったことは一度もありませんと。ちゃんとやってきましたと。なのになんで、このルールを破り、しかも仕えてこなかったこの人をそんなに優遇するんですかっていうふうに怒るわけです。まあ当然っちゃ当然なんですけども、これちょっと見たいと思うね。私は誰なのか考えたときに、弟は自分は息子の資格がない。思いました。自分は罪人だ。自分はもうダメだ。息子がね、自分の息子と呼ばれる資格はない。もう雇い人にしてもらおう。そう思って帰ってきたと。ところが兄は、自分は奴隷として働いてきたのにと。何も報酬もらってないと。この兄は、せっかくの息子の立場だったのに、この兄の心は奴隷だったんですね。奴隷として働いてきたの。自分は奴隷だったのに、こんなに一生懸命やったのに、こんなにたくさんやったのに、こんだけルールを守ってきたのに、こんだけ我慢したのに、こんだけちゃんとやってるのに、この兄の態度、兄の心というのは、この弟と同じぐらい、父なる神から離れていたのかもしれない。近くにいながらも、でも彼は息子ではなくて、奴隷として、しもべとして、お父さんに接していた。私たちは誰でしょうか、じゃあ。奴隷なんでしょうか、しもべなんでしょうか、雇い人なんでしょうか。神様はどのような方か。まあ、奴隷の話でね、ちょっとマリアとマルタの話もちょっとしたいと思うんですけども、最近この話を、考えている中で、自分が思ったのが、マリアとマリアの、マルタとマリアの話ってかあって、で、まあ、知ってる人が多いと思うんで、簡単に言いますけども、二人の姉妹がね、イエス様が来た時に、マルタは一生懸命、こう、まあ、家事をして、イエス様をもてなそうとした。で、マリアは、イエス様の前で座って、ちょこんと座って話を聞いていた。で、マルタがちょっと怒って、イエス様ちょっとこの子ちゃんと働くように言ってくださいよって言ったら、イエス様が、マルタ、あなたはいろんなこと心配しすぎてるよ。大事なことは、この子は大事なことを選んだんだよって話があるんですけども、自分はね、そのマルタの側の人間というかね、マルタ好きでね、マルタ、でもマルタいいじゃないかと。マルタが、例えば、そういうね、こう、妹に対して、こう、批判的な思いをなく、喜びを持ってそれを働いていれば、それでいいんじゃないのって、思ってた。だけど、ちょっとね、今これを考えながら、思ったのは、あ、でも違う見方もあるなと。やっぱり、マルタの態度、その時点では、間違ってたのかな。それは何かというと、マルタはよくできてね、よく気が利くし、よくわかるし、だけど、しもべの態度を取ったんです。イエスに対して。でもマリアは気が利かないし、役に立たないし、全然もうね、座って何もしない、動かないと。でも、気が利かないけども、役に立たないけども、娘の態度を取った。 もちろん私たち、しもべとして働きますよ。奴隷として働きますよ。登戸海賊団のね、奴隷制度がありますけども、うまい棒で全部、キャプテンヤスの言うことを全部聞くというのがありますけども、私たちは死のしもべであり、死の兵士でもあります。ですけども、イエス様の前で、神様の前で一体人になった時には、息子でいいんです。娘でいいんですよ。しもべとしてね、一生懸命やる必要ないんですよね。神様の前では。神はどのような方か。神様はよくこの話の中でよくね、この兄が悪者にされちゃうんですけど、悪者じゃないですよ。イエス様、神様は、この兄に対して、この弟以上に、こう、甘い神様です。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。もうとんでもないですよ。ね。怒って、もう俺はもう、もうこれからやんねえとね、なったんですけども、その、兄に対して、どうしよう、長くなっちゃった。父親出てきていろいろなだめたって書いてあるね。おかしいでしょ、この父親。これ普通の本当の話だったら、そんなやつ出てけって言いますよね。お前が今度出てけと。飯も食わないでいいと。ですけども、この父親は、もうなだめてね。このなだめたっていう言葉ですけども、この言葉、パラカレオって言って、パラクレートスって皆さん聞いたことあるでしょ。精霊の助け主という意味ので、パラクレートスって言って、精霊は助け主である。慰め主である。その精霊の、働きを表す言葉と同じ、なだめるっていう言葉が使われてね。一生懸命なだめてる。で、さらにその、こよっていう、今日のタイトルにもありましたけども、これ古い聖書では、古い神科学ではこよって抜けてるんですけども、このこよという言葉がすごく大事なんですね。で、この15章には、この子供に関する言葉が何回か出てくるんですけども、このこよというのは特別な言葉なんです。テクノンって言って、ただの子じゃなくて、我が子よとか、愛する子よとか、そういう呼びかけなんですね。他のところで息子という言葉が出てくるんですけど、それは、ヒュイオスって言って、普通にまあ息子、子供っていう意味なんですけど、この言葉だけは、愛する子よ、我が子よという、そういう呼びかけをしてるんです。お前はいつも私と一緒にいるんだと。兄に対して、お前はいつも私と一緒にいるじゃないか。で、私のものは全部お前のものじゃないか。この、主と共にいることの恵み、で、与えられている恵み、ぶどう園の農夫の例えがあります。マタイの20章1から6にありますけども、1日ね、ぶどう園の、主人が、朝9時からの人、12時からの人、3時からの人、5時からの人、最後に全員ね、呼んで、お金をやるんですけども、9時から1日働いた人も、5時から1時間だけ働いた人も、同じお金を渡して、で、それに対して9時からの人たちが文句を言うって話があるんですけども、これは、給料の話をしてんじゃなくて、経済の話をしてんじゃなくて、天の御国の話をしてます。この9時からの人は、9時から6時までとしましょう、じゃあ夕方までね、働いてた間、神様と一緒にいたんですよ。仕事が与えられていたんですよ。でも、この5時からの人は、それまでの間、さまよってたんですね。失われていたんですよ。やっと仕事にありつけて、仕事にね、着くことができた。やっと神の国に入ることができた。その後ね、時間が、まあ、ちょっとしかなかったんですけども、そのことを、これ神様は言ってるんですけども、お前もね、弟はずっと死んでいた。でも、お前はいつも一緒にいたんじゃないか。全部お前のものだよと。私の愛は変わらないんだよと。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっているのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然じゃないか。一緒に喜んでほしいんですよね。喜ぶのは当然だろうと。あなたも父親と同じ目でこの弟を見てくれと。イエス様と同じ目で神様と同じ目で見てくれと。そろそろ、終わりにしなきゃいけませんけれども。今日の父は彼に言った、これをお前はいつも私と一緒に私のものは全部お前のものだ。これは兄に言った言葉です。兄に言った言葉です。この兄の、この法と息子の話だと、息子の弟の方に、が、このスポットライト当てて、そちらの話で終わってもいいんですけども、これ全体的に見ると、兄の物語なんですね。で、その兄は悪役ではありません。神様に愛されてる息子です。しかも、多く与えられてるかもしれない。責任を持たされてるかもしれない。兄ですから。責任持たされてるといろんなことありますよ。ね、辛いこともありますよ。やってらんねえと思うこともあります。で、なんでお前やんないんだってこともあるかもしれない。でも神様は、そのことさえも、そのことさえも、お前の態度は間違ってるよ。お前は、私の前でね、 この息子として、ね、接すればいいんだよ。あなたは愛する息子ですよ、娘ですよ、というふうに、言ってくださるんですね。今日、バプテスマを、受ける方が何人かいますけども、私最終的には、主のしもべになってほしいと思います。この間、ユースで働いて、ユースでバイトした時には、この学びをした時に、ユースの子たちがね、いや、自分はこの奉仕の中で、こう、なんかいろんな悪い思いを持ってしまうやつとかね、奉仕がこう、きつくてるみたいな話をしたんですけども、それでいいんですよ。うん。で、彼らはでもそれでもうやりたくないとかやめるとか言わないんですね。私たちは、弟子です。弟子は多くを求められるし、この話の中の、兄も、そしてマルタも、イエス様から愛されてます。でも、愛されてるからこそイエス様から厳しいことも言われます。多くを求められます。そんな、ね、厳しく一生懸命やってるからいいじゃないかじゃなくて、でもそれでもイエス様はさらに高みを求めます。ルカの福音書のキーワードというのがあって、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。ルカの19章10節。これが一番大事なところなんですけども、私たち、失われた人と、まあね、探されて、見つかった人、今もうクリスチャンになったし、もう私はもう見つかって、こう、立場だと思いがちですけども、私たち簡単に亡くなるんですね。いなくなるし、ね、なくすし、離れていくし。でもその時のために、その時に、イエス様は、その私たちが弟であろうと兄であろうとマルタであろうとマリアであろうと、あなたは私の愛する息子ですよ、娘ですよ。何があってもその価値は変わりませんよっていうふうに言ってくださいます。父は彼に言いました。子よ、お前はいつも私と一緒に、私のものは全部お前のものだ。私たちは息子として神様の前に仕えて、そして同時にしもべとして人に仕えていきます。これ両方どちらもなければ私たちはこのイエス様の弟子というふうにはなりません。バプテスマを受けてね、最初は本当にこの、息子として神様に仕え、神様の前でね、たくさんのも受け取って、でもその後、私たちはしもべとして人に仕えていきます。教会の中でいろんな奉仕も出てきます。イエス様もそうでした。イエス様も、ある時は神様の息子として神様と一対一の時間を取り、ですけども、他の多くの時間は様々なミニストリーをしました。もうやりたくないと思ったこともあるかもしれない。だけどもイエス様はしもべとして人々に仕えました。でも私たちは神様の前で一対一の時にしもべになる必要はないんですね。息子でいいんです。娘でいいんです。お祈りしたいと思います。晴れる天の地の神様、感謝します。今日、まあ、この後バプテスマもありますけども、神様、私たちが今日、今、ルカの15章から学んだことを感謝します。神様、あなたが私たち、誰に対してでも、子よ、しかも愛する子よ、親愛なる息子よ、娘よ、そう呼びかけてくださっていることありがとうございます。また私たちが失われている時でさえ、私たちがあなたから背を向けている時でさえも、あなたは私たちを待ち、そして私たちを探し、私たちを見つけ出し、そして救い出してくださろうとしていることを感謝します。そして私たちがその救いの喜びを、本当に、自分が救われた喜びを、そして人が救われる喜びを一緒に喜ぶことができるように助けてください。こういうお前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。私たち自身もあなたと同じ思いで、あなたと同じようにこのように、思うことができるように助けてください。神様、感謝します。本当に天の父なる神、私たちはこの父親あなたに、あなたの前で本当に息子として娘として、見舞いに出たいと思います。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。ありがとうございました。